マタイの福音書26章6節から13節です。さてイエスがベタニアで雷病人シモンの家におられると、一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持って身元に来て、食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧乏な人たちに施しができたのに。するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。まことにあなた方に告げます、世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。
私が生まれ育ちました大阪では、儲かりまっかと挨拶をします。答えは飽きまへんわ、あるいはぼちぼちですわというのが決まり文句であります。間違っても儲かってますなどとは言いません。大阪の商人の間では儲かっていないようにしてこっそり儲けるのが賢いやり方なのです。人間は感情の動物と言われますね。感情というのはまずは喜怒哀楽の感情のことです。喜怒哀楽の感情を豊かに持っているのが人間です。しかし感情というのはお金を計算する感情という字も当てはまります。多くの人はそのことが正しいのか間違っているのか、良いことなのか悪いことなのか、美しいことなのか醜いことなのか、そういうことで物事を決めていく。それでそのことをしたりしなかったりするんじゃなくて、それが得か損か、すぐに感情をして、そして物事を損得の基準で決めてしまうということがありますね。まさに人間は感情の動物、感情をする動物ですね。でイエス様の弟子たちの多くはガリラヤ出身でした。ガリラヤ地方は他の国々との接触が多く、通商が盛んでした。東方からの貴重な品物は陸路ですと、まずガリラヤに入ってきたんです。でそれでこの地方にはその関税を取り立てる主税人が大勢おりました。イエス様の弟子にはマタイなど元主税人という人がいっぱいいますね。でそれで主イエス様の弟子たちも感情の上手な人たちでありました。ある時イエス様が5000人の人々にパンを与えようとしまして、どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか、そう言われました時に、12弟子の一人ピリポは即座に計算をいたしまして、めいめいが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません、そう答えることができました。で今朝の福音は、一人の女性が主イエス様に高価な香油を注いだということを告げています。ヨハネの福音書の方を見ますと、この女性は実はラザロとマルタの妹であったマリアであることがわかりますね。またヨハネの福音書には、イスカリオテユダがなぜこの香油を300デナリに売って貧しい人たちに施さなかったのかと言ったと書いてあります。ユダも香油の価値を即座に計算することができた感情の早い人でありました。 200デナリで5000人の人々に、一口ずつではあったとしてもパンを食べさせることができたとしたら、300デナリというのはどれだけ大きなお金か皆さん分かっていただけると思います。弟子たちはマリアがそんなに高価な行為をあっという間に使い切ってしまったことを非難したのです。弟子たちのほとんどが口を揃えてマリアのしたことを非難した。それは彼らはまだ計算ずくめ損得勘定の原理の中で生きていたからでありました。主イエス様は私たちの人生にどんな計算も勘定もいらないとは言われませんでしたが、物事を計算ずくめで判断し損得勘定だけで行動しているなら、私たちは人間として大切なものをなくしてしまう。それこそ感情の動物になってしまう。そうイエス様は教えておられるのです。この世の計算だけで物事を判断している人は、まず第一に主イエス様の価値を認めることができません。主イエス様の価値を見失わせるのです。弟子たちはマリアに向かって何のためにこんな無駄なことをするのかと生きり立ちました。しかし香油がイエス様に注がれてなぜ無駄なのでしょうか。私はここを読むためになぜ弟子たちがそれを無駄と思ったのか不思議でなりません。弟子たちは主イエス様が水をブドウ酒に変えたこと、ガリラヤ湖の嵐を鎮めたこと、雷病人を清めたこと、死人さえも生き返らせた、それを見まして、あなたは生ける神の御子キリストですと告白した人々たちでありました。イエス様が万物の創造者であり主権者であり王の王主の主であるならば、そのお方に捧げるのに無駄なもの、そんなものは何一つないはずです。イエス様に捧げられるものを無駄だと考えるのは、あたかもイエス様がそのような高価な捧げ物を受け取るのにふさわしくないお方だと考えることになりはしないでしょうか。弟子たちはイエス様を神の御子として告白しました。イエス様をそのようなお方として信じていなかったわけではありませんけれども、この時の彼らは主イエス様がどんなに尊いお方かということを見失っていたのです。イスカリオテユダは後にイエス様を銀30枚で祭司長たちに売り渡します。当時銀1枚は4デナリですから、計算をしますとユダがイエス様を売ったお金は120デナリです。ユダはマリアが捧げた香油を300デナリと計算しました。ところがユダは神の御子人類の救い主の価値を120デナリにしたのです。ナルドの香油の半分にしか見ることができなかったのです。他の弟子たちはユダのようではありませんでしたが、地上的なことだけに心を奪われて主イエス様の価値を見失っていたのです。お金は価値を表します。ですからその人が何のためにお金を使っているかっていうものを見ますと、その人が何に価値を置いているかがわかります。人は自分が価値を感じるもののためにはお金を惜しみません。芸術に価値を感じる人は何万ドルする絵でもそれを惜しいとは思わずに買うでしょうね。旅行が好きな人は借金をしてでも世界中を旅して回るでしょうし、イエス様があなたの心のあるところに宝もある、そう言われた通りです。しかし自分が価値を認めないものには1ドルでも1セントでもそれを惜しむのです。主イエス様の価値を認めない人は主イエス様に捧げるべきものを無駄だというのです。しかしイエス様に捧げられたもので無駄になるものは一つもありません。なぜなら イエス様は私たちの最善を受け取るのにふさわしいお方だからです。そしてイエス様は私たちが捧げたものを最も有効に用いてくださるお方だからです。聖書はこう言っています。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。皆さんの主にあってなした労苦が無駄でないことを知っていらっしゃいますか。私たちが真心から主のためにしたこと、イエス様にあってしたことは決して無駄にはならないのです。主イエス様のために捧げたお金は主が何倍にもして人々の救いのために用いてくださいます。主イエス様のために耐えたさまざまな痛みや苦しみは必ず実を結びます。主イエス様を崇めて捧げた礼拝の時間、祈りに費やした時間、聖書を読み思い巡らした時間はこの世で用いられるだけでなく永遠の天につながっていきます。けれども自分のためだけに使ったお金、自分のためだけに使った時間、また労力は、まあそのことによって私はこれを得た、こんな実りがあったと思うかもしれませんが、そう見えはいたしましても実際にはただ消えてなくなっていくだけです。私たちの人生に残るもの、残る身をもたらさないのです。主イエス様に捧げなかったものこそ無駄になるのです。主イエス様を価値あるお方として受け入れない人は自分の人生を価値のないもの、無駄なものにしてしまうのです。たった一度のあなたの人生を無駄にしていいでしょうか。もう私の人生は残り少ないからもうどうでもいいよ、そう考えないでください。残り少ないと思うならば本気で永遠に備えることを考えてください。また私はまだ若いからどうにでもなるということもできないと思います。誰も明日のことは分かりません。今日という日に、今という時、イエス様を本当の意味で自分の人生の主としてお迎えし、このお方に、この主にふさわしい最善のものを捧げていこうではありませんか。第二に、この世を計算ずくめで生きている人は主イエス様の御心を見失います。つまり人生に対する洞察力を失うのです。ロサンゼルスのある学校で先生が生徒に、リンゴは何色してますか、こう聞きました。皆さんどう答えますか。リンゴは何色してますか。赤いリンゴに唇寄せてなんて昔の歌がありましたけれども、赤いね、それから黄色いリンゴもありますよね。それからグリーンの緑色のリンゴもあります。生徒たちは次々に、先生は赤です、黄色です、緑ですと答えました。でもその中で一人黙って考えていた生徒がありました。彼がしばらく沈黙していた後に手を挙げて言いました。先生、わかりました、リンゴは白です。先生はその生徒を褒めました。リンゴが赤いとか黄色だとか緑というのはそのほんの皮の部分でだけですね。皮を剥いたらみんな白です。バナナだって、緑のバナナもあれば黄色くなったバナナもあります。皮を剥けば白です。実はこの先生は人を皮膚の色や身なりで差別してはならないということを教えようとしまして、そんな質問を子どもたちにしてみたのです。この先生は生徒たちが人をまた物事を表面で見ただけで判断してはいけない、その本質を見るようにと教えたかったのでしょうね。皆さん、 キリストの弟子になる、キリストから学ぶということはどういうことでしょうか。このように人生を、またこの世界を表面ではなく、その本質から見ることができるような人間になるということであります。イエス・キリストが私たちに教えとしておられるのは、この世でうまくやっていくという処世術ではありません。本物の、永遠の、リアルなもの、天の御国のこと、魂のことでしたね。この世の計算だけで生きている人、それは表面しか見ていない人です。主イエス様が教えてくださった、その深い神様の御心を見失ってしまうのです。弟子たちが、こんな無駄なことを、マリアのしたことを非難いたしました。その時イエス様はマリアを弁護してこう言われました。この女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。これはイエス様のご次男の予告ですが、同時にイエス様がマリアの心の中にあったものを代弁された言葉でもありました。マリアはイエス様が言われたように、イエス様がこれから受ける苦難、その死を予感していたのです。この時人々はイエス様をローマの支配からユダヤを解放してくれる救世主として期待をしておりました。イエス様はエルサレムに入城なさいました時に、本当にその期待が最高潮に達したんですね。人々は考えました。いよいよイエス様が旗を上げる日が来た。これでユダヤもローマの支配から逃れて自由になれるのだ。弟子たちも同じように考えていました。イエス様が栄光を受ける日はもうすぐやってくる。イエス様が王様になったら、自分たちもその右大臣に、左大臣にしてもらおう。今までの苦労がやっと報われるのだ。そう考えていました。しかしイエス様がこれからなさろうとしていたのは、ユダヤをローマの束縛から解放することではありませんでした。人類をその罪から解放することでした。イエス様が受けようとしていた栄光、それは十字架だったのです。イエス様はかねてから弟子たちに、エルサレムで人々の手に渡され殺される。しかし三日目に死人の中からよみがえる。そう予言しておられたのです。しかし弟子たちはイエス様のこの予言の言葉を心に留めるどころか、自分たちの勝手な推測を膨らませていただけだったのです。けれどもマリアはイエス様のお言葉を心に留めていました。そしてイエス様のお心の中にあるものを決して見逃しはしませんでした。それを悟り、イエス様がこれからなさろうとしておられることに対して最も適切なものを捧げることができたのです。マリアは常にイエス様の足元にいた人でしたね。ルカの十章にはマリアが主の足元に座って御言葉に聞き入っていたとあります。この時もマリアはヨハネの福音書によりますと、香油を取ってイエスの足に塗り、髪の毛でイエスの足を拭ったのであります。イエス様の足に香油を注ぎ、それを拭うためには、イエス様の足元にいなければなりません。マリアはこの時もイエス様の足元にいたのです。私たちはマリアのように、主イエス様の足元に座り、主の言葉を聞き、そしてそこでひれ伏して祈る。それによって物事の本質を見る目を与えられます。霊的洞察力を与えられます。主イエス様の御心を知ることができるのです。多くの人は聖書を元気の出る書物として読んでいますね。私たちの慰めや励ましのためだけに使っています。あるいはこの世でどう生きるべきかという指導書として読んでいます。そうしていますときには聖書の中に輝いていますもっと高くもっと深いものを見つけることができません。聖書はもっと霊的なもの、天的なものです。 私たちに主ご自身の御心を明らかにし、それに触れさせてくれるもの、神ご自身を知らせてくれるものです。マリアのようにして主の足元に座る、そのことなしには主を知ることも主の御心を悟ることも、そしてそのような神の言葉であるこの聖書を本当の意味で味わうことができないのです。マリアは主の足元に座るとともに、自分が宝物として持っていました行為をすべて主イエス様のために注ぎ尽くしました。これは弟子たちの目には無駄に見えました。しかしイエス様はそれを喜んでくださいました。イエス様はマリアのこの思い切った行為に応えて、これから受けようとしておられるご自分の苦難をはっきりと示され、マリアはその言葉をイエス様の足元で聞くことができたのです。皆さん、自分の人生を地上的な計算だけで送っている人は、このようにイエス様のお言葉を聞くことはありません。イエス様のお心を自分の心にすることができません。そして私たちが主の御心を悟ることなしには、人生を正しく歩むことはできないのです。人生は計算だけで生きていくことができるものではありません。また計算通りにいくようなものではない。それをもう皆さんが長い人生を送ってこられれば、どなたも分かっていらっしゃるでしょう。自分の悟りに耐えるのではなく、主の御心に知り、その御心に委ねていく、その時に初めて正しく人生を送ることができるのです。でももしどうしても人生を私は緻密に計算をしたい、もしそうであるならば、そこに皆さん主の御心という要素を入れるべきです。神様の全能を計算に入れなければなりません。天にどれだけの資産が蓄えられているのか、あるいは返さなければならない自分の罪という負債がまだどれだけ残っているのか、数えてみてください。霊的なものの価値を計算に入れなければ、皆さんがどんなに正確に計算しようが、その計算の結果は間違ったものになります。近視眼的な計算で生きるのではなく、主の御心を知ってそれに委ね、それに従って生きる私たちでありたいと思います。さて、第3番目に、この世の計算、この世の思いに支配されて生きている人は、先ほど申しましたようにイエス様の価値を見失いますね。またイエス様のお心を洞察することができませんが、さらにその結果イエス様にお仕えする機会を失ってしまうのです。男の弟子たちは最後の晩餐の時でさえ、自分たちの中で誰が一番偉いかという議論にうつつを抜かしておりました。誰もイエス様の足を洗うことをしませんでした。でもマリアはイエス様の足を水ではありません、もっと尊い香油で洗うことを許されたのです。また他の女の弟子たちはイエス様のご遺体に香油を塗りたいと思いましたが、それができませんでしたね。しかしマリアはこの時イエス様に香油を注ぎ、葬りの用意をすることができたのです。マリアは他の誰もができなかったことをすることができました。なぜでしょう。それは彼女が主イエス様に仕えるのに自分の知恵や力に耐えることをしなかったからです。人間的な計算をせずに自分ができる精一杯のことを思い切ってしたからです。神様は私たちの人生にも、私たちが神様の栄光を見ることができるとき、神様の全能の力を体験できる機会を数多く与えてくださっています。けれども私たちは自分の学校の成績を見たり、自分の仕事の経歴を見たり、預金口座の額を見たり、スケジュール表を見たり、メディカルレコードを見たりして、あ、これは私にできない、あ、このことも私は無理 そう言って主の招きに応えていかなかったということが何度あったでしょうか。教会もまた教会人数の頭数だけを数え、銀行の口座の数字を数えるだけで、信仰を持って一歩踏み出しなさい、神様の全能の力を計算に入れて神様を信頼して一歩踏み出しなさいと言った時に踏み出さなかった、その不信仰があったのではないでしょうか。神の御業を、神の栄光を拝する機会をみすみす逃してしまったということがなかったではなかったでしょうか。けれども過去にもしそうだったとしても、神様は憐れみ深いお方です。私たちがそのことを心から悔い改めるなら、もう一度と言わず何度でもそうした機会を与えてくださるでしょう。その時こそ私たちは過去の失敗を繰り返すことがなく、マリアのように主イエス様を愛し、主イエス様の御心を知って機会を逃さずに主イエス様に思い切った捧げ物をしてお仕えしていこうではありませんか。そうして神様の偉大な栄光を仰ぎみたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは私たちにあなたに従う機会、あなたにお仕えする機会を何度も何度もお与えくださいました。信仰を働かせることをせず、地上的な考え、人間の判断、感情の動物になって何度もその機会を見逃してしまいました。神様、このレントの期間に主がそのすべてを、命さえも捧げ尽くしてくださったことを深く心に覚えさせてください。そして私たちも自らを捧げ切ってあなたにお仕えすることができますよう助け導いてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。